ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が240回目の配信になりますね。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、私は、ぼちぼち元気にやってます。これが配信になってる頃は6月頭ぐらいじゃないかなと思いますが、もしかしたら梅雨でジメジメしてる季節になってるかもしれないですね。はい、私は最近はね、何してたかっていうと、まああんまりこうお休みがなかったんだけど、久しぶりに落語を見てきました。落語です。あの寄席だと落語の間にこう漫才師さんとか、漫談師さんとか入ったりするんだけど、みんなもう落語ばっかりだったので、まあ落語を聞いてきました。私はね、何年前だろうな、10年も前じゃないんだけど、落語のレッスンに通ってた時があるんですよ。まあ縁があって、やっぱり私も喋ったりする仕事をね、今こういう感じでもうずっと下手くそなんだけど、喋る仕事をしてるから、なんとなくこうやっぱ喋るのうまくなりたいなってこうぼんやり考えてたんですよ。うまくなりたいな、でも喋るのが本業ってわけじゃないし、でもライブの MC の時とかもね、やっぱ喋ったりしなきゃいけないので、なんかこう人の心をぐっとつかめるような話し方ができるようになるといいなと思って、落語のレッスン通ってた時がありました。でその時に出会った師匠が立川流の師匠で、そこから落語がすごく好きになったんですよ。初めて落語聞いたのがその時かなって思ってたんだけど、実はね、20歳ぐらいの時にね、当時のさ、桂三枝師匠の、落語を一席聞いたことがあるなって最近思い出しました。でね、それから、しばらく聞いてなくて、何年か前に立川流の師匠の落語を聞いた時にすごく面白くてめっちゃ笑ったんだけど、なんだろうな、笑ったんだけど感動もしたっていうかね、なんかすごく、なんだろう、ソウルフルっていうのかな、ジャズっぽいセッションな感じ、お客様とその感じがすごく新鮮で、でそこから落語が好きになって、まだなんですけどコロナ禍でなかなか行けなくて、この間やっと行けました。やっぱりね、話し家さんってすごいなって思いました。やっぱこう巻き込まれるし、自分の頭の中でこう物語っていうか、こう人物像とかね、なんか映像がこう出てくるんですよね。あれ不思議だよね。今月まだ落語見に行く予定ありますので楽しみにしてます。皆さんも行ってみてください。それではこのあたりで一曲お送りしたいと思います。ミミコでキスしよう。
距離感さえずっと、やさの遠く
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日も一人でお送りしたいと思います。さあ、だらだら喋っていきますが、皆さんついてきてくださいね。私ゴールデンウィークとかもずっと仕事で、5月入って1日がねお休みだったんですよ。1日が日曜日だったのかな、日曜日がお休みで、でそこから昨日までお休みがなくて、で、ゴールデンウィークの代わりの休みを取るとかそういうことも発想がなかったんですけど、たまたま友達に誘われて、昨日一昨日今日と、2泊3日で、伊勢に行ってきました。あのやっとの休みを旅行でまた疲れてしまうっていうあの感じなんですけど、1泊目は、お昼ね高校の授業が入ってて、それ終わりで、品川に集合して4時ぐらいの新幹線で伊勢に行きました。でね、着いたのが、他に着いたのが8時とか8時半ぐらいかな。なのでその日はもう本当素泊まりな感じで、ただの移動日っていう感じです。で、真ん中の昨日が、1日朝から伊勢、伊勢のねあの神社全部じゃないか月宮内宮さんで、あとは他何か所か回ってきました。そして、今日の4時に東京に着き、今収録してるっていう感じなんですけど、もう帰りたてほやほや、行きたてほやほやです。はい、伊勢神宮はね、どれくらいぶりかな、5年ぶりくらいかな。まあなんか節目節目の時には行くようにしてるんですけど、なかなかコロナ禍で行けなかったり、あとは単純にこう行こうっていう気持ちにならなかったりで、今回たまたまね友達が誘ってくれて、私のスケジュールに合わせてくれたんですよありがとうございますという感じで、なんとかこうお休みが、真ん中の日しかお休みなかったんですけど、その前後で、午後が空いたり午前中が空いたりしたので行けたっていう感じですね。なんか無理してでも行けるっていうのはやっぱり神様に呼ばれてるのかなってこちらからしたら思うんで、あ、行けて本当に良かったって、なんか一仕事終えたみたいな感じなんですけど、私ね、神社の参拝は神社の参拝でしっかりしてきました。旅行って、泊まりの旅行って、まあ、大阪がいつも多いんですけど、いつもね大阪に旅行行く時とかってもうホテルだけ取って素泊まりで、であとは好きなところで外でご飯食べるっていう感じなんだけど、今回は友達とそのホテルでご飯食べて朝食もついててってやってたので、このお休み、そうね、初日はそうじゃなかったんで、昨日今日と 朝からがっつりホテルの朝食が出てくるわけですよ。しかもまあ昔そこのホテル泊まった時は確か朝食はビュッフェだったと思うから自分でこう食事の量とかね調整できたんですけど、まあ多分今のこういう時期なのでこうなんかこうなんていうのお膳っていうのかなお弁当みたいなもん一人前がこうきっちり決まってるのが出てくるんですよ。それがねこれの3分の1の量でいいですって私だったら思うんだけども朝からめっちゃご飯が出てきてね。ほんで旅先なのでやっぱその町の土地のグルメを食べるじゃないですか。あの辺だとテコネ寿司とあと伊勢うどんそのあたりやっぱ食べたいなと、まあ、あとも牛肉と伊勢エビとその辺はやっぱ食べなければいけないなっていう気持ちになるじゃないですか。でまあその日は2日目の朝昨日は朝からそのめっちゃ多い朝ごはん美味しいんです。めっちゃ美味しいんだけどめっちゃ多いなんか目玉焼きこうテーブルの上でそれぞれこうなんかろうそくみたいなやつあるじゃない、あれ置いてくれて目玉焼き焼いてくれるんだけどもう目玉焼き2つあるのよ1人前2つ。ほんで別に、だし巻き卵もあるのよ。卵めっちゃあるとか思いながらうんでまあね残すのもあれだしと思ってちょっと残ったかもしれないけど食べて神社参拝してお昼にテコネ寿司と伊勢うどんのセットになってるのがあったからちっちゃいやつがそれでついてるやつあったからそれは食べたんですけどもう量多いなと思いながら食べました。ほんでホテル帰ったらもう夕ご飯の時期なんです。時間7時とかだったかな。私夜の7時にご飯食べることってないんですよ普段は。ほんでまあでもねそういう時間だからで懐石料理でこうご飯が運ばれてくるんだけど懐石料理だから順番にこう出てくるんですよ。部屋食にしてなかったからね部屋食だとボーンって多分出てくるんだけど、で7時から食べ出して9時前までずっとこう懐石料理がどんどん出てきていて1時間半以上食べっぱなしだなって思ったんですけど、よく考えたらその日はもう朝からずっとお腹がいっぱいで夜ご飯食べ終わってもお腹がいっぱいでなんかこう旅行ってこんなんだっけって思ったんですけど、みんな旅行行くとやっぱご飯楽しみだと思うんですけど、今私ダイエット中だからさこんなずっとお腹いっぱいで大丈夫なのかなってちょっと心配になりました。ただねいつも私は都内で仕事の時とかだと朝10時半ぐらいに起きたりすることが多いんだけど、旅先だからね朝7時ぐらいに起きて、まあ、そこから活動するからで寝る時間は夜2時ぐらいかな。で普段は寝るのは朝5時ぐらいなんですけど、朝早く起きて活動はしてたけどなんか大丈夫かなっていうちょっと心配が私の中でありました。で今日も朝めっちゃ朝食あった。あれは美味しかったの。美味しいんだけど量がやっぱ多いな。でも一昔前の私だったら朝旅先でね朝食とか出てきたらね食べなきゃ損だなって思ってやっぱねガツガツ食べてたんじゃないかなって。でも今だとなんかもう食べれる量が圧倒的に少なくなったから本当にねこうどれを優先に食べていこうかみたいなそんな感じでした。もうなんかね旅行中の悩み食べれなくなった。これは年齢的なものなんでしょうか、それとも私の血じゃない胃がただ小さくなっただけなんでしょうか、どっちなんですかね。はい、で今日は朝だけホテルでご飯食べてあと都内に帰ってきてさっきここの収録の前原稿書いたりするのに、あそこ米田コーヒーでコーヒー飲んでました。なんかこっちに帰ってきたらこっちに帰ってきたでホームに帰ってきたなっていう気分になって、さっきまで三重にいたことをすっかり忘れるっていうね。はい、 日常に戻ってしまいました。あっという間に楽しかったんだけどね、楽しかったんだけど本当にね、なんかずっとお腹がいっぱいでした。なんかやっぱね、そういう時はね、しっかり食べれる胃袋が欲しいなって思いました。なんか自由自在になる胃袋ってどっかに売ってないのかな。でも食べ過ぎたらね、でも美味しいものいっぱいあるからめっちゃ食べたいよね。なんかダイエットしてて痩せて嬉しいけど、そういうなんか旅先で食べたいものを全部胃袋に詰められるっていう、そういう楽しさがちょっとやっぱ減ってきたっていうか、こう選んで食べなきゃいけないっていう、こう悩みが出てきましたね。はい、これはダイエットしてからのこういう悩みってあるんだなって思いました。皆さんは、旅行行ったらこうどういう風にご飯食べたり、何を楽しみ、私はご飯が今まで一番楽しみだったからな、なんか大事な問題です。はい、ではこの辺で一曲お送りしたいと思います。ミミコで月の子守歌。ちょっとお送りしてる曲が月の子守歌です。私のオリジナル曲の中で珍しく多分癒し系のゆったりバラードだと思います。アルバムに収録するのはこのバージョンじゃないのが入りますからね。これまだ仮歌なんで、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ではこの辺で次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょう。
はい、今日もリーディングをしようと思います。伊勢から帰ってきてパワーアップしたであろう私、そんな私が一発目にお届けするリーディングです。皆さんも何度もやってくれていると思いますので、簡単な説明だけにしますね。私は今日ルノルマンカードを持ってきてます。まあタロットカードみたいなカードなんですけど、正位置と逆位置っていうのがないです。絵柄が描いてるカードなんですけど、オラクルカードでもないんですよね。はい、皆さん、音声だけでお伝えしてますので、頭の中で1番2番3番の数字を思い浮かべて選んでください。好きな数字、不特定多数の方が見ていらっしゃるので当たったり外れたりはあると思います。なんかね、いつもね対人関係とか、恋愛関係で見てたんですけど、 まあやっぱたくさんの人が聞いてくれてるから全体運っていう感じでカードを出してるんだけど、その中で偏った恋愛のメッセージだったり、仕事のメッセージだったりっていうのがあるかなと思います。それぞれに当てはめて聞いていただけたらと思います。はい、1番2番3番選んでいただけましたでしょうか。はい、では1番の方からいきます。はい、1番の方はね、渡り鳥と女性と棺桶のカードが出てます。何か、今までやってたことが終わり、終わりまた新しく始まることがあると思います。何をやってたんだろうな、もうこれは多分人によって違うと思うんですけど、もう一枚カードで女性のカードが出てるんで、おそらく、何か女性が関係してくることだと思う。人によってはもしかしてお付き合いしてた女性とお別れしてとかそういうのがあるかもしれないし、女性が多い職場とかさ、そういうのがあるかもしれません。もう一枚ちょっとカードを引いてみると、怒りのカードが出ました。これはね、長く安定したものが終わるっていうことなので、完全に多分新しいものが始まると思います。自分の考え方とかね、そういうことかもしれない。何か長く続けてきていたものが、終わりを迎え、そしてまた新たに始まるという感じです。何か終わるのはね、悪いことじゃないんですよね。なので、新たな自分にまた生まれ変わっていくとかね、考え方が変わるとか、そういう感じで、皆さん、参考にしていただけたらと思います。なんだろうね、人によって多分本当に違うからね。はい、じゃあ2番を選んでくれたあなたは何が出ているかというと、太陽と、雲、空の雲ね、とクローバーです。はい、これはね、雲ってこう悩みとかやっぱモヤモヤしたこととか、そういうイメージで捉えてくれていいんですけど、一緒に出てる太陽とクローバーっていうのがね、とてもいい意味合いがあるんですよ。特に太陽はルノルマンカードの中で一番強いいいカードなんですよね。なので、悩み、とてもこうなんか自分でこう悩みとか抱えてるとは思うんですけど、もしくは悩みを抱える、もしくは今うまくいってることに対して不安があったりする人もいるかと思うんですけど、結果悩んだ結果、より良い、方向に進むという解釈をいたしました。悩みってね、悩みの中でいるときはみんなしんどいと思うんだけど、雲、空の雲はさ、雲はこう暑くてこうどんよりしてるんだけどさ、雲より空の方に突き抜けてくと晴れてんだよね。晴れてるんです。雲も抜けると晴れてるんですよ。皆さん悩んで苦しい時はそこしか見えないかもしれないんですけど、必ずいい結果がついてくると思いますので、悩んでこうぐっとこう閉じこもるんじゃなくて、この悩みは成長のためにあると思って突き進んでください。もう一枚だけカード引こうかな。はい、お家っていうカードが出てきました。まあ、癒しだったり、もう単純に家を指したりするんだけど、何かお家の中で癒し効果のあるものを、使って、悩んだ時はこうリラックスしてもらうのがいいんじゃないかなと思いました。はい、2番さん参考にしてください。悩みってさ、仕事も恋愛もなんかいろんなところで悩みあるよね。お金とかもそうだしさ、なんですけど、必ずいい方向に向かうと思います。しっかり悩みを受け入れてください。はい、では3番さんいきます。はい、3番さん出たカード何かというと、リングと犬と魚です。はい、とってもいいカードですね。リングっていうのは、まあ、恋愛で言うともう結婚とかお付き合いとかそういう感じなんですけど、仕事とかで見られてる方とかだったら契約っていう意味もあります。はい、ワンちゃんは、友人とか、信頼してる人とか信頼関係とかそういう感じですね。魚は、お金のこととか、満たされてることを言うんですね。なのでこれはもう単純に親しい人から新しい仕事 が来るとか、親しい人から、返してもらった方とお付き合いをするとかで心が充実したり経済が充実したりっていうカードだと思います。人によって違うよね。恋愛なのかお仕事なのかで読み方は多少変わってくるんだけど、とても充実、心が充実したりお財布が充実したりします。完全にいい、完全にいいです。3番さんあ、1番さんも2番さんも良かったです。でも完全にいいです。3番さん新たな契約いいよね。恋愛かもしれないし、じゃあもう1枚追加で引きます。はい、ネズミっていうカードが出てきました。ネズミはね、もうね、心配とかね、嫉妬とか病気とかそういう意味があるんで、あなたが、いい方向に行くと必ず誰かがちゃちゃ入れてきたりする可能性があると思うんですね。なのでそういう人に足を引っ張られないように気をつけてください。調子に乗りすぎたらやっぱダメだよね。はい、謙虚でいきましょう。はい、聞いたところから2週間ぐらいの占いです。皆さんの参考になりますように。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。リーディング、番組の中でたまにねやったりやらなかったりするんですけど、伊勢から帰ってきた私のリーディングどうなんだろうと思って、さっきね米田コーヒーで自分のリーディングやってたんですよ。そしたらね、もう頭が回らない、回らない、何言ってんのかで何言ってんのかってこれ、なんか全然こうピンとこなくて、めっちゃピンとくるっていうのかな、なんだろう、こうはっきり分かるときと、もやってるときと、あ、何にも読めまへんっていうときと、やっぱ分かれるんですよね。なんだろうな、睡眠不足なのかなって思いつつ、でも今日は番組の中でリーディングしようと思ってたんですよ。で、毎回この現場に来て、カードを引くのね。さっきは曲を流してるときにシャッフルしてやってたんですけど、なんかね、一人でリーディングしてる時もここでもそうだし、さっきもそうなんだけど、棺桶のカードがねめっちゃ出てくるんですよ。しかもさっき棺桶ジャンピングでボーンって1枚だけ飛び出してきてて、でまたちゃんとシャッフルし直したらやっぱ1番さんとか出てきたんだけど、何か全体メッセージとして、何か、終わりが来て始まりが来るっていうメッセージがあるのかもしれないですね。これがいいことだと、私はいいことに対してそのメッセージが来てると思ってるので、なんかピンときた人がいたら参考にしてください。なんだろうね、棺桶のカードだけ出てくると、まあ、タロットカードで言うと死神みたいな感じの意味だけどさ、あれだけ出てくるとはって思う人がいるかもしれないけど、決して悪い意味っていうだけではないので、なんか終わるんだな、なんかそして始まるんだなってワクワクしてくれたらいいかなと思います。さあ、私はね、これから始まるであろう、梅雨が嫌です。梅雨が怖い、終われって思ってる、始まる前から。今年はなんか例年通りに梅雨が来るっていうような噂を聞いたんですけど、皆さんどうですか？私さ、癖毛なんですよ、髪ね。宿毛矯正やってるからある程度まっすぐなんだけど、毛先とかブリーチとかね、ハイライトとか入っててやっぱ傷んでるから、ちょっと水で濡れるとウェーブがすごいの。昔ヘアエクステンション流行ってたじゃないですか。で、エクステのウェーブのやつわかるかな、クネクネクネクネクネってしてる、結構細かいウェーブなんだけど、そんな感じになるんですよ、髪がクネクネクネクネクネクネで、クネクネなるのはいいんだけど、クネクネクネクネってなって毛先だけ外髪ピシャッ ピシャーってこう広がるわけ。ほうき、あの荒れたもうほうきよ、あんな感じになるので、もう非常に困るんですね。杖、みんな杖は宿毛矯正当てたらどうにかなるよとか言うけどもね、そういうもんでもなくて、で前髪とかはまっすぐになるんだけど、逆にぺしゃんこになっててピシャッ、これも毛先だけほうきよ、ピシャーってそこを向くんですね。困るの本当に、前髪切ったばっかだしさ、今から梅雨じゃなくても雨の日ってやっぱ髪の毛鬱陶しいわけですよ。梅雨って毎日雨じゃないですか。もうどうしようと思って、もう今 YouTube で梅雨の雨対策、梅雨の雨対策って一緒だ梅雨の髪対策を YouTube で検索して見てますね。ウィッグとかかぶってるのもいいかもしんないんだけど、それはそれでしんどいじゃん。私毎日ジム行くしさ、なんかこう髪を下ろして巻き髪にして今日は決めたいわとかいう日もあるけど、それも多分叶わないんだよ。困る、そうやだな。少しでもこう楽しく過ごしたいからさ、傘とかキラキラのやつとかさ使ったりするんですけど、皆さんは梅雨シーズンってどうやって過ごしてるんでしょうか。今年は去年はあれだな、梅雨シーズンは雨あんまり降らなくて、梅雨が明けたら雨いっぱい降ってたんですよね。今年は梅雨がこう始まってすぐ終わるように願ってます。そして夏は、1週間に1回ぐらいだったら雨かな、はい、そういう感じで思ってますが、皆さんの梅雨の過ごし方あったら教えてください。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。